ラシレオ。成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆきこと伊藤ゆきです。
そういえばね、ゆき、
はい、
この間ね、仕事が終わって会社から自宅に車でね帰ってる途中だったんだけど、ちょっとなんかスタッフからちょっとトラブルの電話だったんで、もうちょっと車を止めて、ちょっとこう話を聞いてどうするみたいなことをやってたのよ。そしたらなんかこうパトカーがスーッと来て、でまあおまわりさん2人バババーっとこう来て、まあいわゆる職質をみたいな。
ついに来ましたか。
いやっていう形になったわけ、ね。それでまああのまあこういういろんなね事件が今あるんでっていうことで、こうトランクとか開けて見せてもらっていいですかとか、別にね何もないからいいですよっていうことで、こうトランクをこう開けようとしたら、日本刀とか積んでないですよねっていうから、積んでるかっていうね。人聞きが悪すぎると思わない。
すごいですね。物を否定してきたわけですか。そうそう、何かというの。なんでそう思ったんですかね。
いや、わかんないけど、
なんか着物かなんか着てました。
いやそれでトランクを開けたわけ。そしたらね、本当ユキはほら分かってると思うんだけど、うちの猫ちゃんが、もうちょっと亡くなっちゃったんだけど、
そう去年ですね、
こう医療用の注射器、そのほら点滴用のやつをちょっとほら、あれってこっちで破棄できないから病院に返さなきゃいけなくて、
そうですね、あれ自宅でやってたんですもんね。
そうなのよ。だからそれをちょっと箱に入れてちょっと置いといて、入ったままだったの。そうしたらね、そうしたらまあおまわりさん喜んじゃって声が弾んで、この注射器なんですかってもうテンション上がっちゃって見つけたぞみたいな感じになったんだろうね。
は
い、でこれあの猫の点滴ですよって言ったら、みたいな。
なんでがっかりするから。そうですか、
はい。でまあ、結局ね何にもないから、あ、じゃあまあつって気をつけてくださいねなんつって帰ってって、それで終わったんだけど、はい。
あの今のね、たけみさんのビジュアルだと別に、そうやってね話しかけられて疑われるのがおかしいんですけど、皆さんホームページご覧ください。過去のスタイルですと疑われるような、当然ですよ。
いやそんなことない。じゃあユッキー聞きますけど、ユッキーの車、ユッキーも普段車乗ってるでしょ。
乗ってます。
日本刀積んでる。
積んでない。折りたたみの100均のハサミはある。
普通積んでない、
ね、ない、ね、なんでさ、探してたのかしら。そういう人がいるっていう情報があって。
あ、なるほどね。
もしかしたら警戒をしていて、でちょっと雰囲気はそっち系かなみたいな人がいて。おいおい、
全然そんなことないです。
この人日本刀なくても危ない人なんでね。あながち間違っちゃいないですけど。いやそれはそれでね、人に話したくなりますね。
っていうお話なんですけどね。
そうです
か、見つけたと思ったんだろうね。
まあ、そうですね、実際もしね、たけみさんじゃなくて本当にそうだったら、そこで押さえておかないと被害者が出ますからね。それはってなります、ね、猫さんの点滴、それはちゃんと病院に返しました。
あ、そうで、もう返しましたよ、はい。
そうですか。さあ、ロックラッシュレディオ、今は大丈夫な人たちがみんなやってます。今週もレギュラーの皆さんと一緒に90分お送りします。
はい、よろしくお願いします。
スタートです。ラインナップです。まずはじめは J ラッシュ、音楽業界の最新情報、また音楽に携わる方々に登場いただきお話を伺います。
はい。
続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ、渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ、さらにエアリズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ、アーティストガウさんのコーナーガウワウ、そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお お送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、業界最新情報をお送りする J ラッシュ。
さあ、今週はまず J ラッシュのコーナーです。
はい、
竹見さん、そもそも J ラッシュの J ってなんだか知ってました？
はい、私は知ってますよ。
私すっかり忘れちゃったんですけどゲストコーナーの G ラッシュはゲストの G、
そう、うん、
J って何でしたっけ？
情報
お、まあ、そうでした、
はい、まあ、こう言ったらあれですけど安易だよね
私自分でも もちろんねデータで打ってたんですけど、うん、J ってなんだろうなと思って、はい、
うちのスタッフが考えたんですけどね、はい、
そうでした、はい、ね、かっこいいですよね、 ジーニスのかっこいいですよね、うん、さあ、そんな J ラッシュ、はい、音楽業界に携わる方々にご登場いただきお話を伺うんですが、はい、今回はコメントが届いているんですね。
そうですね、今回はですね、ザ・ミンクスのボーカルの岡田義明さんからね、自身のソロ活動におけるコメントが届いてます。聞いてください。
ロックラッシュレディオをお聞きの皆様、高見さん、ゆっきーさん、こんばんは。岡田義明です。2018年に活動再開したザ・ミンクスですが、ただいまベース薩摩剛、病気療養明け、リハビリ中ということもあり、少しお休みしております。今年中にはね、復活ライブやろうと決めました。どこでやるかはね、まだ言えませんが、楽しみにしててください。さて、岡田義明ソロ活動なんですが、6月、7月、8月と、本拠地、柴崎ラットホール、ライブを行います。6月12日、日曜日、イベントギターと魂、ボーカリストとしてリスペクトするシャイさんと、ツーマンライブです。自分もですね、もう久々に会うんで、シャイソウルを聴くのをとってもワクワク楽しみに待ってます。7月16日土曜日は、いよいよお待たせ、心歌です。ドラムスは ARB のキースさん、ベースはザ・バックスの工藤和彦さんと、いつも通り熱い夜を行います。楽しみます。かつて100時代、ミンクスと対バンで知り合った、今はソロで全国で活躍中の佐々木元明さんとツーマンライブです。まあ、世代もね、彼とは一緒なんで、セッションで熱くなりたいですね。楽しみです。いずれのライブにも、3月に発売したアルバム心歌、持っていきますんで、ライブの記念として、ぜひ、お買い求めください。それでは最後に、岡田義之心歌バンドの心歌、ラットホールをお聴きください。ありがとうございました。よろしく、ヨーヨー。岡田義之でした。
今夜ラットホールで、ラットホールで、この飢えない夜を。車内アナウンス少しだけ落ち着く、立ち飲みや誘う柴崎に降りて、踏切のカンカンラットホールで、ラットホールで。
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中人さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、田中人さんと武部さんと一緒に、まずはコーナーの中のコーナーから参りましょう。田中人、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、6月11日になりました、
はい、
今日はお二人は好きかな、どうかな、梅酒の日です、
はい、
うん、あの長野梅酒が制定したそうです、
うん、
長野、耳に馴染みのある会社ですよね。
まあね、梅酒といえばもう
そう、日本を代表するリキュール会社、うん、特に梅酒は圧倒的なシェアだそうです。他の大手お酒メーカーの傘下ではない独立系の企業だそうです、
うん、
もう分かんないですけどかっこいいですよねで、以前はですね、蝶々、あの飛んでる蝶々ですね、あの蝶々の蝶という字に弓矢の矢と書いて蝶矢という社名だったそうなんです。ね、今カタカナでね、
長屋、ね、
かわいいですよ ね、 ね、うん、前はそう感じだったそうです。
あ、なるほどね、
はい、酔わない酔わない梅酒ですね。
はいはいはい、はい、
もうこれ酔わない酔わないではなくて酔わない酔わないだったんですね。
ああ、そうなの。
私ずっと勘違いしてて、結構いらっしゃるそうで、
うんうん、
これ田中人さんは気づかれました？
いや、全然気づいてないですね。
酔わない酔わない梅酒ですで、なぜ今日が梅酒の日かというのは、梅雨入りの時期、これからの時期ですね。これから梅の摘み取りが始まって、梅酒作りのシーズンになるからだそうです。
うん、なるほど、
うん、でまたこれから暑い時期に梅酒を飲んで元気に乗り切ってもらいたいという思いが込められているのだそうです、
うん、
お二人は梅酒飲みますか？
いや、あんまり飲まないな、梅酒。なんか女性が飲むお酒のイメージ。
CM もそうですよね、
うん、
小さな缶で寝る前にちょっと可愛い、ね、あのルームウェア着た女性がちょこっと飲むみたいなイメージがありますけど、
うん、
田中人さんは梅酒飲みますか？
うん、梅干しとか梅自体は好きなんですけどね、うん、梅酒も、まあ、うん、あれば飲みますけど、自ら飲んだりはしないですけど、作ったりしてました昔。
ああ、そうですか。え、ご自分で作ってたんですか？
はい、そう、自分でっていうか、その店で使うのとか、あの自分の親が飲み屋やってたんで、
うんうん、
そこで作ってそれを飲んだりとかしてましたね。
うーん、
やっぱ自分で作った方が美味しいと思いますね、なんとなく。
あの、我が家も父も母もお酒を飲まないんですけど、なぜか子供の頃梅酒だけは、こう梅をやっぱり近所からいただいて、母がこう瓶で作ってたっていう。
つけてね。
そうで、寝る前になんか本当に飲めないので、ちょこっと小さなカップで飲んでたようなの、
うん、
家でなんか結構作ってたっていう記憶はありますね。 これ梅酒にはさまざまな効果があるそうで、疲労回復、梅干しに多く含まれるクエン酸がエネルギーの元になって乳酸を分解して疲労回復と、あとすごいいっぱいあるんですよ、細胞の再生、あと免疫機能の維持、これちょっとコロナ禍でみんなが気にすることですね、あと肝臓胃腸の活性化、これ武見さん、
はい、
肝臓胃腸の活性化
はいはい
はいはい、あと塩分の調整もあると、うん、あと食欲増進などなどなかなかの効果がありますよね。
なんかいいことばっかり書いてあるじゃん。
ねえ、いいんですって、体にいいから飲むっていうのはなんか聞いたことが、あの他のお酒と違って体にいいからちょこっとだけいただくっていう、
なんかでもそういうイメージよ、
ありますよね、うん、そうですよね。これを機にね、ちょっと意識して飲んでみたりするのも、
そうね、
ガバガバ言ってるものをこのちょっと梅酒に変えてね、寝る前のコップ一杯の梅酒が体を温めて、また香りでリラックスする効果もあるということなので、ね、一日一杯の梅酒いかがでしょうか、ね、長屋さんこんなもんでよろしいでしょうか
そうよ、だってせっかく長屋の話してるのみんな家で作ってた梅酒ばかりだ
から
さ本当
だ、
買わな買わな今日は長屋さんの日、あ、ちゃうちゃう、梅酒の日です田中と今日はこんな日でした。さあさあ、続いては田中アートさんがとっても、ね、お耳が温まるアーティストを紹介してくださるということで、ね、体にいいアーティストですね
どうでしょう、体にいいか分かりませんけども心にはいい気がしますね、
うん、
はい、
アーティスト名からお願いします。
はい、先週もかけさせていただきましたテープミーワンダーですね。
はい、もう今月はテープミーワンダー月間ということで、今日2曲目ですね、はい、聞かせていただけるの。
そうですね、
はい、では曲紹介をお願いします。
はい、それでは、新作のアルバムプライズからですね、テープミーワンダーでムーンライダー。
てるんだ。
でした。
はい、まあ心地いいメロディーとサウンドですね。
はい、
なんかもうずっと聴いていたい、ね、
サードアルバムプライズから今週はムーンライダー聴かせていただきました。
はい、
またケーズドリームのスケジュールは千葉稲毛ケーズドリームのホームページをご覧ください。田中跡さん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。